ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト1万人の女性をコーチしてきた私本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。それではナッチ、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今日はどんな質問が届いてますか。
はい、優子さんこんばんは。以前の放送で光を当ててもらうんじゃなく自分が光るという話、どんな感情も感じて OK という話がとても響きました。私も意識し始めて自分の見える世界が変わってきたんですが、まだ今この瞬間に生きていない気もしています。なぜなら過去や未来を考えて不安にもなるし、今この瞬間がなかなか難しいです。また私の見える世界が変わってきたことによって彼と波動が合わなくなってきました。例えば付き合い始めに隠し事はしないという約束をしていたのですが、私が女性の友達とお茶をしたのを報告するのを忘れただけなのに信用できないと言われたり、そのようなことに違和感を感じています。とにかく喧嘩ばかりで別れたいのに別れられません。何かアドバイスをお願いします、という内容です。
はい、ありがとうございます。あるあるですよねこれ、なんか結構なんかすごいこう共感した部分とか、なるほどって思った部分とか、多分結構あるんじゃないかなって、素直に思ったんですけど、いくつかそうですね、結構お伝えしたいことが今、どんどん出てきているので、またお話をさせていただきたいんですけども、まず、今をこの瞬間を生きるって、まあ確かに、未来に行ったり、不安とか過去に、とかって、今この瞬間っていうのを、そうですね、生きるのは結構こう難しいと思われる方が結構いらっしゃるんですけれども、まあ、私がね、個人的に、この間ね、夢を見たんですよ。それでね、あ、一つなんか法則また作っちゃったんですけど、ちょっとね、お若い方はわかんないかもしれないんですけど、私は題して、愛しさと切なさと心強さの法則、だってわかりますね。
もちろん。
そう、篠原涼子さんのね、歌にある、ものなんですけども、これ法則にするといいなって思ったんですよね。ちょっといきなり余談ですけど、篠原涼子さんって、私昔全く興味がなかったというか、なんともないって申し訳ないんですけど、正直興味がなかったんですね。特にその、愛しさと切なさの時とかも、へーって感じだったんですけど、年齢を重ねてとっても素敵な女性になりましたよね。やっぱりね、ああいうこう素敵な女性がこう、すごい、なんか、いらっしゃるってこう、すごい、なんていうんですかね。いいですよね。すごく、それこそ光ですよね、彼女。彼女って、いや、年上ですけど。いや、ほんと素敵な方だなって思って、年齢とともに、やっぱりこう、魅力の増す方っているんだなっていう、やっぱりその人の生き方に全てが現れるんだなっていうふうに
思ったんですよね。いきなり余談ですけども。それで、その愛しさと切なさと心強さの法則、ちょっと若い方わかんないかもしれないんですけど、そういうね、篠原涼子さんの歌があったんですよ。で、まあ、その法則をね、使うと、私はより今この瞬間を喜びに生きることが、できるなっていうふうに実感してるんですけども、なんていうのかな。思ったんですけど、こう、私たち、まあ、ありがたいことにこうやって今、体があって生きてますよね。で、その瞬間瞬間が、なんかすごい切ないなって私は正直感じるんですよ。喜びに生きてるくせに。そう、喜びと楽しさに生きてて、私自身も言ってますように世界が変わったんですけど、その中にどっぷり使ってる時っていうのは、本当にもう喜びと楽しさしかなくて、それはすごい素敵なことなんですよ。どんどん私ももっと強化して、強化するっていうか習慣にしていきたいなと思ってるんですけど、と同時にどこか自分の中にその切なさっていうのがあるなっていうふうに正直思ったんですね。で、それは、切ないっていうのは、どういうことかっていうと、なんか、終わりに対する感情ですよね。例えば、さっきね、ナッチと一緒に、グリーンカレーを食べてたんです。それでまたね、二人で深い話をしてて、まあ、すごい楽しかったんですけど、その後にふと、なんかね、この、なんか、すごい幸せな、楽しい時間って、今この瞬間だけなんだなって思った時に、なんかちょっと切なくなるっていうか、今のこの幸せが終わるんだな、終わるというかね、っていう時になんかね、こう、私たちって胸がキューってなると思うんですよ。で、もちろんね、私たちこの地球上に生きてますから、この地球に生きてる限り、やっぱり終わりっていうのは必ず訪れますよね。で、まあ、なぜね、私が今こういう話をしてるかっていうと、先日ね、ちょっと夢を見たんですよ。なんかすごいリアルで、面白かったんですけど、どんな夢かっていうと、なんか私が3時間で確実に死ぬっていうことだけ分かってるっていう夢だったんですけど、そのね、夢、私普段お酒飲まないんですけど、で、その時に何しようかなって思ったんですけど、なんか、普段ね、こう、お酒とか飲まないんですけど、なぜかコンビニに行って、こう、チューハイを買って、そう、チューハイを買って、なんかね、公園でね、こう、ちっちゃいチューハイを飲んでた、飲んでたんですよ、リアルに。そうすると、なんか、まあ、時を見たらね、その180分じゃないですか、3時間って。で、なんかあと150分なんだと思った時に、なんか私このまま死んでもいいかなって思ったんですよね。なんかわかんないけど。で、そしたらなんか、あれ？そっか、これで終わりなんだと思って、なんか、早かったなとか、なんか、いや、かなり生きてていろんなことあったけど、いや、マジ、ほんともう、なんか、なんだろうな、もう、終わったと思ったこともあれば、もう本当になんか、幸せだなと思ったこともあれば、いろんなことあったけど、なんやかんや楽しかったなとか思っちゃったわけですよ。なんか老人のようにね。そう、思った瞬間に、なんかね、うわーって思って、なんだ、この世界がなんかね、もう愛おしいみたいな。なんかね、叫びたくなったんですよ。うおーみたいな。そう。そしたらね、なんかね、本当に不思議なんですけど、普通の日常じゃないですか。例えば公園だったら、鳩さんがいたり、スズメがいたり、空を見たら白い雲があったり、なんか、こう、風がね、顔にこう、そよ風が当たるのも、すべてが愛おしいわけですよね。で、こう、なんかベンチで寝てる汚いおじさんでさえも、すれ違うおばちゃんでさえも、公園で遊んでる子供だったり、まあお母さんたちの声だったり、もうね、なんかね、すべてがね、こう、苦しいほどに愛おしい。なんかもう、それ、なんていうのかな、涙が出てくるわけですよね。で、なんかまあ、そう思った瞬間に、私はなんか、愛する人に会いたいな、
って思ったんですよね。
うんうん、
で、なんか、こう、うん、例えば大好きって伝えたいとか、って思ったんですけど、その瞬間に、あ、なんだ、すべてここにあるじゃん。で、改めて思ったんですよね。すごい体感したんですよ。あの、夢の中で。でもね、その後にも、実は、リアルでも、同じ体感を、実は私していて、外に出て何気ない日常ですよね、私たちの。でも、なんかすべてがもうなんか感動しちゃうわけですよ。ちょっとなんか綺麗事みたいであまり言いたくないけど。なんか、あの、まあ、年とともに涙もろくなったのかもしれないんですけど、すごい感動するわけですよね。なんか、なんて愛おしい世界なんだ。っていうふ
う
に思ったんですよね。っていうことは、その私のきっかけね、最初になったきっかけって切なさの感情なんですよね。で、その切なさの感情って、まあ、結局は終わりがあるからですよね。まあ、よく言いますよね。なんか、あの、魂は死なないとか、そんなことを、まあなんか、下り顔で言ったとしても、ぶっちゃけ、地球上にいる私たち、この体で生きてるんですから、体は有限なんですよ。魂は死なないかもしれないけど、そんなことしちゃこっちゃないんですよ。って考えたときに、うん、やっぱり、私たちはつい終わりを忘れちゃって、あたかもこれが永遠に続くかのように、生きているわけじゃないですか。ってなった時にね、まあ、何が言いたいかっていうと、もっと私たち切なさを感じていいんじゃないかな。もっと切なさも感じるべきなんじゃないかな。って思ったんですよね。つまり何かというと、まあ、終わりを思うってことですよね。永遠はないってことですよね。だから、そう考えると、こう、私たちが生きる今この瞬間、瞬間、今ですよね。今っていうのは、まあ、永遠にない。っていうふ
う
に思うと、今をよりどう生きるか、自分が今をいかに生きるかってところに意識が向きますよね。
うん、
そうすると、まあ私の場合は喜びに生きるっていうふうに決めてますから、
うん、
よりまた原点に戻れるわけですよね。切なさを感じることによって。
うん、
で、そうすることによって、その、何気ない日常に、なんか、すごい感動するわけですよね。
うん、
なんか、すごい、こう、派手なことじゃないんですよね、日常って。ささやかなこと、例えばグリーンカレーをナッツ食べて、なんか、いろんな話をすることも、すごく、もうなんか、こう、貴重だし、すごく感動することだし、本当になんか、それもやっぱり、こう、切なさを感じるからこそ、喜びが増すっていうふ
う
に、私は、正直実は感じていて、ってことはですよ、私はその、愛しさと切なさと心強さの法則によって、より今に生きることができるようになったんですね。ですので、これ法則にしちゃおうと思って、まあね、お分かり方分かんないと思うんですけど、なんなら今度ね、カラオケで私歌いますけど、そう、あのね、うん、切なさをもっと感じる、要は終わりをもっとね、意識するべきなんじゃないかっていうことですよね。私もこうやって毎週ね、ナッツと一緒に収録、ポッドキャストを配信させていただいてますけど、やっぱり、まあ、いつもね、私アホかって喋ってますけども、本当貴重だなと思って、いや、なかなかね、恥ずかしくてね、本人には言えないですけど、やっぱね、そういうのって感じることによって、より今に生きれると思うんですよね。なので、ぜひね、愛しさと切なさの心強さの法則をね、していただけていいんじゃないかなと思ったんですね。
うん、
そしてまたまあいっぱい気になることが実はあって、その彼との関係ですよね。
うん、
その彼との関係でまあ確かに波動、まあエネルギーのことだと思うんですけど、まあ別れについてはそのうんすごくよくわかるんですけど、
うん、
もしかするとなんですけど、例えばうん離れたいのに別れたいのに別れられない。
うん、
まあちょっと言い方悪いですけど、そんな場合は、どうすればいいかというと、例えば一緒にいると、例えばまあもう重くて仕方ない、
うん、
自分の気持ちとか、
はい、
なんかまあ波動だったりエネルギーが、
うん、
その時に、ちょっと、解いていただきたいのことがあるんですよ。まあこれ私の経験なんですけど、
うん、
うん。私はもう波動が軽くなったんだから、あなたとは違うのよ的なのがどこかにないか。 多分あるんですよ。
はいはい、
ね、私はもう、
うんうん、
なんだろうな、あなたと波動が違うのよみたいな、もうだから合わないのよみたいな、
うん、
ってなればなるほど、なんかなかなか離れられません。なぜかというと、その波動がその人と合っちゃってるんですよ。そう思ってる時点で、まあ、波動って言うとちょっとなんか、なんだろうな、あれ、そういうふうなエネルギーが、結局そういうエネルギーを持ってる時点で、あなたも思いわけ、相手とそのエネルギーが合っちゃってるってことなんですね。で、そもそも波動に、なんだろう、上下もないし、その、どっちが上とかない、
はいはい、
けど、なんか自分が成長すると、なんかもう私は上なのよ、みたいな。あなたと違うのよ、みたいな風になっちゃいがちなんですよね。で、単に、例えばじゃあ、まあ、テレビだったら、ドクちゃんがハッちゃんになっただけの話なんですよ。
うん、
でも合わない、うん、だからハッちゃんの人たちかもう波動が合わない。うん、ただそこに、いい悪いはないですよね。
うん、
別にドクちゃんの人はドクちゃんの人です。素晴らしいわけだし、それを、なんだろうな。そういう、なんか、気持ちでいると、
うん、
その気持ちが相手と合っちゃってるっていうことなんですよね。なので、もう私は、あなたと会う波動じゃないのよみたいなのって、ぶっちゃけ上から目線なんですよね。で、どっちが上とかもないですし、ただ、まあ、成長ね、されて、会わなくなった。それは上下じゃなくて、違う、例えば、ホテルで言うと、なんだ、908の部屋が909になっただけみたいな。でも、会わないものは会わないから、そこに、じゃあどうすれば別れられるかっていうと、かといってやっぱ好きになった相手だから、やっぱり多分、いっぱいいろんな感情あると思いますし、さっきのね、切なさの話で言うと、これも私よくあったんですけど、そこに切なさを感じると変な情だけになっちゃうんですよ。なので、なんだろうな、そこは終わりにすることがいいわけですよね。お互いのために。ってなると、上から目線でもなく、下から目線でもなく、同じで、行く場所が違う、いる場所が変わっただけっていう意識で、なると、でも、その人に会ったことで、多分いっぱいいろんな影響は受けてますよね。そこにフォーカスをするんです。そうすると、なんだろう、自然に、ああ、でもあんなこともあったけど、なんか、それも全部、私の体験？結局なんか私たちって、成功も失敗もなくて、ただ体験でしかないんですよね。その全ては体験ですから、その彼と会ったものも体験ですし、その彼とどれぐらい付き合っているかわかりませんけど、全ては体験ですから、それをね、こう上から目線でもなく、終わりにすることですね。そこに切なさを感じると変な情が入ります。なので、変な情は、私もね、ここはかなり自分の中では問題点というか、かなり私もなんかこう、変な情みたいなのがちょっと強いタイプだったので、そこはもうはっきり終わりにすることですね。じゃあどうすれば終われるのか、離れられないっていうところは、私は上なのよをやめることですよね。単に、ロクちゃんからハッちゃんに行きます。っていうことですよね。それはちゃんと心から思うとそういうエネルギーになるので、相手もちゃんと、あ、もう合わないんだなってわかるんですよね。
なるほどね。
そうなんですよ、はいはい。それが私は上なのよっていうと、その波動が合っちゃうから、結局ずっと一緒にいちゃう。っていうね、私も苦い経験があるので、嬉しさないんですよね、本当に。まあ相手もすごい素晴らしいし、ただもう終わりにすること、変な、そこに切なさはいらないっていうことですよね。あと、その、彼の、約束ごと、なんか、何でも報告し合う、
はい、
っていうのに一つ物申したいんですけど、あのね、価値観っていうのは、共有するんじゃなくて、自分の価値観を自分が大事にするだけでいいんですよね。まあ、あなたに言うっていうよりも彼に言いたいですよね。だから隠し事をしないのが愛情だって、もし思うんであれば自分がそうすればいいだけ。それをなんかわざわざ相手にも強要することはないし、約束する必要は私は一切ないと思うんですよね。で、そもそもなんですけど、隠し事の全くない関係って、どう思いますか？なんて。
ね、なかなか難しいというか。
いや、そうですね。
あるのかな、そういう。
私は幻想だと思っていて、うん、別に、なんていうのかな。言いたくないことだってありますでしょうし、言っちゃいけないことだってあるかもしれないし、いちいち言う必要ないことだってあると思うんですよね。なんか、その愛っていうのは、なんだろうな、その人の知らないところも疑わないことですよね。その人の存在すべてを、そのね、すべてをね、こと細かく報告しなければ信用できないっていうのは、もう恋愛じゃないですよね。なんか、意味がわからない、縛りでしかない。で、またその隠し事を許せないっていうのは、なんかその人の知らない部分も受け入れられるだけのもう器がないっていうか、もうちっちゃいなって感じですよね。ちっちゃいなってごめんなさい、言葉がちょっと悪いございます。なんかちっちゃいなっていう感じで、そういうね、約束事がいらない、なんだろうね、その、私、その自分の価値観は自分が大事にすればいいわけで、例えばじゃあ、女性側が何でも報告して、こと細かく報告してって思うんだったら自分がすればいいだけ。それを相手にあなたもしなさいよっていうのは、なんか、ちょっとあなたのこと信用していませんって言ってるようなもの。なので、信用ってもその人のすべて、存在すべてを信頼するっていうことなので、なんか、さっさと別れるべきですよね。なので、そのためにも、そう、確かに波動が変わるっていうのは、そう、六ちゃんから八ちゃんになるだけで十分なので、その、彼を見下さないことですよね。見下すことで同じ波動になっちゃうし、そこにあと切なさはいらない。そこはなんかこう、しなやかな強さを持ってほしいんですね。硬い強さじゃなくて。硬い強さっていうのは、単なる拒絶になっちゃいますから、その硬いんじゃなくて、しなやかな強さっていうのは自分の軸を大事にしたしなやかな強さっていうのは、そういうのも包み込むってことですから、そういうのをね、ちょっとこう意識されるといいんではないかなというふうに思います。
はい。
はい。長くなりましたけど、ちょっと今日はね、夏メロの法則ということで、何かね、拾っていただけるところがあれば、ぜひ拾ってください。
はい。ありがとうございます。この番組では、ご意見、ご質問をお待ちしております。本田裕子のホームページ、ゆうこ本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は、http://youkohonda.com/です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。